ただいま戻りました。好奇心はどんぶりきゅう、たごゆきえです。
はい。たごゆきえ調査員、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか？
はい。今回は、混雑情報配信サービス、バカンについて調査してきました。飛田局長、ベティチーフ。
はい。
バカンって知ってます？
バカンってだけ聞くと難しいね。
何ですか、タゴのバラッドさんは。
タゴのバラッドさん。
さっきかかった曲だね、それね。はい、そうだね。私ね、バカンって知らなかったんですよ。今回調査して初めて知ったんですが、うんうん、災害時にとても役立つシステムということなんですよね。
はい、新聞とかね、ネットのニュースとかで見たっていう方もいらっしゃると思いますよ。
そうなんですよ。アルファベットで VACAN って書いてあるんですけど。
途中まで夏休みって言うのかと思ったびっくりした。
VACAN。確かに、ちょっとね、
そっちじゃない
です。自分で言ってても、ちょっとなんかそんな音程で言っちゃったなって感じですけど、まあ今回、私はですね、調査してきたこのバカン、いわき市はですね、先月、10月26日に災害発生時におけます避難所の混雑情報配信に関する協定を締結したんですね。
はい。
で、その混雑情報配信システムというのが、株式会社バカンが提供しますリアルタイム空き情報配信プラットフォームバカンっていうものなんです。
会社名と商品名が一緒なんだね。
一緒なんです。そうなんです。会社名はカタカナなんですけど、さっき言ったようにこの、配信されている、利用できるものがバカンでアルファベットで書かれてます。
味の素みたいなものね。名前と商品名が、会社名と商
品
名
一緒だよね。
なるほどね。
ヤクルトとかね。
はい。うんうん、はい。ということで、じゃあそのバカンってどう利用したらいいのかなっていうことね。
なということで。いいことなのかな。
意図してないところで来てしまったけど。
なというところで。
まあ、そこはいいです。はい。うん、いわき市役所、総合政策部危機管理課災害対策課、主査の柴田悟さんにお話伺ってきましたので、早速聞いてください。今回、いわき市では、災害発生時などに一部の避難所に避難者が集中することによる3密を回避するため、新たなシステム導入されたそうですね。
はい。新型コロナウイルス感染症対策の観点から、避難所における密を防ぐため、避難所の混雑状況を市民に、皆様にお知らせできるシステムが必要と考え、スマートフォンやパソコンで避難所の混雑状況を確認できる株式会社バカンのマップ型混雑検知システムバカンを使用するシステムを導入することに決定しました。
このバカンを導入しようと思ったきっかけというのはどんなところにあったんですか？
はい、昨年の東日本台風におきまして一部の避難所で避難者が多数避難されまして、まあ、受け入れが困難になってしまった避難所があると。また多くの避難所にですね、たくさんの避難者が避難されたということで密な状態が発生したということもあって、こういった混雑状況を確認できる発信できるようなシステムを導入したいと考えました。
はい。このバカンを利用して、じゃあ避難、皆さんするとして、じゃあ避難所ではどのような感染症対策を行うんでしょうか？
市では、避難所のコロナウイルス感染症対策としまして、消毒や検温の実施のほか、一人当たりのスペースを多く取ったり、
はい、
その他、隔離スペースですね、体調が悪い方とか、体調に不安がある方、あとはその、妊産婦とかですね、高齢者の方たちを隔離できるようなスペースを設けたりとか、その他ですね、感染症を懸念心配して車中での避難を希望する、そういった方に対しても対応していきたいというふうに考えております。
ああ、なるほど。確かにそうすると避難所での受け入れ人数っていうのは少なくなりますよね。
はい。なのでこれまでいわき市では優先して開設する避難所、いわゆる常時開設避難所がですね、今まで45箇所だったものを79箇所まで拡大しております。
なるほど。はい。バカンを上手に活用するための利用方法はどうしたらいいんでしょうか？教えてください。
はい。こちらのバカンの方システムはですね、市から発信する避難情報、要は避難勧告ですとか、そういった避難情報、そういった際にですね、発令する際に防災メールに合わせて URL、アドレスをですね、添付してメールを発信したり、あとホームページに QR コードや 馬鑑のアドレスを記載するなどしてシステムの方を利用していただきたいと思うんですが、すぐですねシステム利用すればすぐにですね混雑状況確認できるようになっておりますので活用していただきたいなと思います。
はい、これアプリをいちいち、ダウンロードしなくてもいい。
あ、そうなん
です。これ結構手間取る方はいらっしゃいますからね。そのアプリを取らなくても QR コードを読み込んだり、あと URL からすぐ入れるっていうのは便利ですね。
はい、まあ、あの避難を検討している、災害が発生しそうになっている状況下でアプリをダウンロードするっていうのはかなり、あの大変緊急の際にですね、手間になるって考えてますので、こういったあのすぐシステムにアクセスできるっていうのはすごくメリットがあるなと思っております。
はい、今お話出てきた防災メール、私たち利用されてる方もね大変多いと思うんですけれども、その他に防災 YouTube っていうのもアップされてるそうですね。
はい、新型コロナウイルス感染症拡大によりまして、市民の皆様のですね防災意識の向上などを図るため、防災講座ですとか防災訓練の実施をこれまで市では実施してきたところなんですが、コロナウイルス感染症の拡大によって、訓練ができなくなって、防災講座とかですね出前講座の実施もできない状況になりまして、そういった際にもですね、いつまた大きな災害が発生するかわからない、そういった状況でなんとかですね市民の皆様に防災について学んでもらったりとか知ってもらいたいというふうに踏まえて、はい、こういった市の公式 YouTube を使用した防災講座を開設しております。
すごい、これいわき市がオリジナルで作ってるってことなんですけど、柴田さんも出演されてるんですか？
私たち市民の方に知ってもらいたい情報と、あと市民の人たちが知りたい情報は何なのかっていうことをいろいろですね聞いたりとか、そういった情報を集めながら、次はどんな内容で YouTube を作るかっていうことを、検討したりとか、そういうふうに私は関わっていますので、出演は防災おじさんこといわき市地域防災マネージャーの三輪さんの方にお願いして出演していただいております。
はい、ということで、今お話に出てきた防災、マネージャーの三輪さんという方もね、すごい気になるんですけど、この話はもうちょっと
後で、後にね。
後に。
はい。
まずはこの馬鑑なんですけれども、はい。そう、避難して、皆さんね、避難先がいっぱいだったらどうします？
そうですよ。困るね。
入れませんもんね。
そう、困っちゃいますよね。
まして、このコロナ
の時はね、密になっちゃうから
制限もあるでしょうから。
そうなんです。ソーシャルディスタンスを保つためには、今現在ね、避難先、避難所を、少人数にかなり減らしてるようです、なのでいわき市では1人6平米のスペースが確保できるように収容人数を整えている。
あ、そうなんだ。
もともと207箇所ですね、避難所があるんですけど、そのうちの97箇所しかね、解消。一番最初に解消するのがここ。で、そこから情報発信されるのが、その馬鑑を利用して、いろんな、例えばね、ここはまだ空きがありますよとか、駐車場もあるので、車中泊もできますよなんていう情報も送ってきてくれるわけなんですよ。ねえ、でも、この馬鑑を利用するためには、どうしたらいいのかなっていうことで、そもそも、じゃあ馬鑑ってなんだっていうことですよね。で、馬鑑っていうのは、これ英語から来てるんですって。
ほう、
英語から馬鑑とっていう、秋っていう意味なんですけど、この馬鑑とから来てまして、で、この馬鑑っていうのは、全国の飲食店などの商業施設、それから空港などの混雑状況をマップなどで利用者に知らせる、マップ型混雑検知システムっていうのが、もともとは、はい、この株式会社馬鑑で、使っているんですね。で、例えばそこのレストランいっぱいですよとか、空港ここ今、人数が多いのでって、こう時間をずらしたりとか、あと一番大きいのは商業施設での中でトイレ。
トイレね。
そうなんです。トイレの混雑情報まで教えてくれるんですって。
リアルタイムでわかるんだ。
そうなんですって。お腹検知するものがあって、それをね、その情報をなんと無償でお知らせしてるんですよ。ねえ、で、これは災害時に使えるんじゃないのかなっていうことで、いわき市ここに着目しましてです。なんと東北で 初めていわき市導入したっていうことなんです。
バカン
導
入です。夏を告げるいわき市。
ちょっと待って、それバカンス、
違う違う。
はい、ということで、うん、そもそもですね、代表取締役の方がお子さんとね、うん、外食に行った時に、うん、まあ、混雑しててね、なかなか食事できなくて子供がぐずっちゃったわけですよ。
ありますよ。
ありますよね、うん、でせっかく家族とのこの大切な時間ね、なんか残念な思いに なっちゃったなっていうことのきっかけから、うん、バカがね誕生したんだということなんですね。
そういうもんなんだね。
混んでるところを ね知りたいっていう思いからな
んですね。そして混んでて結局こう大変な思いしちゃう人がこの世の中に少しでも減りますようにって、うんうん、ね、言ったけどなんかダメだったっていうのが、そんな残念な思いをしてほしくないなっていうことから、うん、このバカは誕生したんですけど、うん、でもこれ本当災害の時に活かせますよね。
そうだね。コロナの中ではね。
そうなんです。そしてこのバカはアプリをね取得することなく、うん、アプリ取得するのって災害時なんか大変じゃないですか。
そうだね。
そうでも余計だよね。
そうそう、そしてこうなんかダウンロードしましたのが開くまでですごい時間がミミミミミってこうかかったりとかしますよね。あんなことしなくてもいわき市のホームページに掲載されてる QR コードとかいう、うん、
URL
それだ。それにね、あのアクセスするだけで簡単にあのそこのバカが使用することができちゃうんですよ。それも無償で、
うん、
ね、これは使わない手はないですよね。
そうね、うん、はい、そうですね。
でそのバカンはじゃあ一体どんな風に配信されてくるのかなっていうことをまた引き続き聞いてますので、どうぞ。混雑情報配信サービスバカン、これを上手に利用して、いち早くこの避難所、満室になってないかなとか、空いてるのはどこかなって探すことができるっていう便利なね、この情報システムなんですけど、市内では79箇所、発信するということなんですが、どのように発信されてくるのか教えてもらえますか？
各避難所にいる職員がですね、避難所の状況を確認して、避難所にあるパソコンなどを使用して、このシステムにアクセスして、その都度混雑状況を発信していきます。その他ですね、まあ、隔離スペースの有無ですとか、その避難所の内容、詳細ですね、その他、駐車場の空き状況なども一緒にあの発信できたらいいなというふうに考えております。
はい、中にはね、車中泊って考えてる方いたけど駐車場いっぱいで、はい、とても泊まるところがないとなるとトイレが困っちゃいますもんね、
はい、ですからあの避難所内の混雑状況だけではなく駐車場等の混雑状況のところも、一緒に発信していきたいと思っております。
はい、その避難所の詳細というのはどの程度まで教えていただけるんですか？
はい、先ほどから説明しているですね、優先して開設する避難所、常時開設避難所79箇所とあのお話ししていますが、まずいわき市内には指定避難所がまず207箇所ありまして、その他福祉避難所はまあ、あるんですけども、こういったその指定避難所の中から優先して開設する避難所が79箇所、その中でもこの避難所、例えばどこどこの避難所は地震の時は避難所として開設できるけれども、大雨の時には避難所として開設できないよと、浸水想定区域内にあるので避難所として開設できないとか、そういったあの避難所がありますので、そういったその避難所ごとの特性というんですかね、開設できる災害についても記載していきたいと、そういうふうに考えております。
なるほど、タイムリーに欲しい情報がいち早く得ることできるってことですね。
はい、
はい、たくさんの方に利用していただきたいですね。
そうですね、このリアルタイム混雑情報配信サービス、まあ、バカンにつきましては、あの避難所の場所をです地図で混雑状況を把握できるだけでなく、まあ、避難所の詳細も確認することができますし、こちらですね、 Google マップを使用した地図に避難所のデータが落とし込んでありますので、 Google マップの経路案内サービスを使って避難所までの誘導も Google マップを使ってできますので、まあ、そういったですね、避難所までの誘導、まあ、ここにいわき市に住んでいる方だけでなく、たまたまいわき市に来ていたときに、まあ、被災してしまった、そういった方にもですね、使っていただけるサービスじゃないかなというふうに考えておりますので、まあ、私たちいわき市としましては、このシステムをいかに市民の方に理解していただいて、使っていただけるように市民の方に、周知、お知らせしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
じゃあ、ぜひこちら防災メールの方も皆さんに活用していただきたいですね。
はい。防災メールはですね、 気象情報やそういったあの普段から配信される情報だけでなくですね、災害時には皆さんの命を守るための重要な避難情報を市から発信していきますので、一人でも多くの方に防災メールの登録をお願いしたいと思います。私たちが、いわき市の公式 YouTube を使用して、防災講座を開設していますが、こちらの防災講座につきましては、市民の皆様一人一人に防災に必要なそういった情報を分かりやすく説明していきます。これからもですね、皆さんのお役に立つ情報を配信していきたいと思いますので、一人でも多くの皆さんに防災講座の方視聴していただきたいので、小さいお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで家族みんなで防災講座を見ていただき、日頃から防災の意識を高めていただけるようお願いいたします。
はい、ということで、今お話にありましたこの防災メール、
うん、
皆さん登録してますか？
してます。
あのね、エリアメールってほら地震になったりだって、うんうん、レレレレレリンってなるのあるじゃないですか、
うんうんうんうん、ちょっと違うけど、うん、
じゃあ聞かなかったことにしてください、はい、エリアメールと防災メールって結構一緒だと思ってる方多いみたいで、
あ、似てるもんね、
はい、さっき私いわき市のホームページで調べてきたんですよ、はい、メールのですね、よくある質問のコーナーの質問 1-3 のとこにエリアメールと違う点は何ですかと、
いい、ね、
防災メール、うん、で、エリアメールっていうのは、受信ができない機種があるんですって、
うん、
でも防災メールはメール機能がついている機種であれば登録可能。
可能。
で、防災メールの方がより幅広い情報を市民の皆さんに届けることができると。でもって、エリアメールはいわき市内にいないと受信できないんだけど、うん、防災メールはいわき市外にいる場合でも受信することが可能なんですって。
うん、
両方届くよね、
そういうこと、そういうこと。うん、ね、うん、私はエリアメールも防災メールも一緒だと思って勘違いしてて、うん、改めて防災メールの方に登録したら、登録完了しましたって来たので、うん、あ、やっぱり登録してなかったんだと。
あ、そうだったんだ。
改めて。うんうんうん、なので、
便利ですよ、本当いろんな情報が届いて。
そう、ね、
うん、
全部でね、29項目ありました。
うんうん、
で、その中で、23番目に感染症情報っていうのも入ってまして、ね、本当に様々なね、例えば気象から、情報から津波情報、それから火災情報なども入ってくる。
うんうん、選べんだもんね、そ
っからね。そうなんです、そうなんです、うんうん。自分が欲しい情報をね、選択することができるっていうことなので、はい、ぜひ皆さん、こちら登録してみてください。
はい、
そしてね、登録するのと同時に、
うん、
自らの命は自らで守る意識を持つっていうことで、
う
ん、正確な情報を受け取れるようにするのは常日頃からの備えなんですけど、うん、そこにプラスいわき市の市民の皆さんが防災知識を学び考えていただく機会として、地域の災害対応能力向上ということで、うん、この新しい生活様式を踏まえた動画によりますいわき市防災講座というのがね、今年5月にYouTube で始まってます。
ああ、そうなんだ。さっき言った話だ。
そうなんです。
防災おじさん。
しました、うん。防災おじさん、そうなんです。
防災おばさん、どうぞ。
やってください。
私、今日はじゃあ、防災おばさんに、ね、うちのおじさんがね、地域防災マネージャーの三輪さんって方なんですけども、はい、このコロナ感染症防止対策を踏まえました、防災知識を分かりやすく伝えてくれてるんです。最近だとね、11月に発信されてたのは、
うん、
簡易トイレの使い方。
うん、
すごい分かりやすかったです。
意外と分かんないかもしれない ね、
そうだね。
だってあっても組み立て方分かりますよ、うんうん、
いや分からないですね。
とっさだったら余計難しい
か、そう分からないですよね、うんうん、だから避難所に行きました、もしかしたら簡易トイレがポンと置いてあるだけかもしれない、組み立ててないかもしれない、
うんうん、
もしかしてあとは近いうちに買うかもしれない、
うん、
そんな時にでもすぐに対応できる、もう日頃から備えあれば憂いなしの本当にすごい便利な講座ですので、うん、皆さんの安全のためにぜひこちらもご覧になってみてください、
うん、はい、ということで、
はい、
いわき防災メールにも登録をお願いします、
うんうん、
そして何かね困った時、避難しなければいけなくなったっていう時はリアルタイム混雑情報配信サービスバカンを、
バカンを
ね、利用していただきたいと思います、はい、これ本当簡単ですよね、市役所のホームページにアクセスすれば、うん、 あとは載ってますから。
載ってますね。QR コードもね。
そうです。うん、あとはそこで頑張ってみてください。
はい。今日の私のブログの方にもね、後でアップしますので、明日以降ご覧になってみてください。
はい、はい。では、今日の報告をファイリングするので、まとめてください。
あなたの命、大切な人の命を守るため、防災メールに登録しましょう。
うん。多言行方調査員、お疲れ様。
お疲れ様でした。